バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第374回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と茂
吉です。
どうもこんにちは。
こんにちは
茂吉さん。今日は、
はい、
リスナーさんと一緒にまだ正直ちょっとよくわからない 3×3 の勉強するつもりで、
あの 3×3 です。
3×3 ですね。
はい、
教えてもらうつもりで収録させていただきたいと思うんですけれども、
はい、
今日はゲストの方をお招きしてトーク展開していくということになってますね。
はい、そうです。
ご紹介の方よろしくお願いします。
はい、3×3 の、
はい、
ビーフマンエグゼ、
はい、
ビーフマンロットエグゼですね、所属の、はい、野呂達人選手、
お
今目の前にいらっしゃいます。
よろしくお願いします、野呂さん。
あ、よろしくお願いします。
いや、
もう本当外でね、
ええ、
あのプレーされることが多いんで非常にこう日焼けされてて、すごいたくましいですよ。
そうですか。
うん、
あの一個気になったんですけど、
はいはい、
374回すごいですね。
374回目、まあ5年ぐらい経ってるかな、4年ぐらいかな。
すごい
かけてるんですけどね。
300って言ってたから、えっ思って
、ありがとうございます。
これ私も参加したのは途中からなんで、結構昔のやつも面白いのがあったりするんですけどね。はい、
じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
で、野呂さんといえばですね、もう 3×3 のもう顔という、
そうですね、
野呂選手か落合選手かみたいなね、まあ世の中でもそういう流れになってる部分があると思うんですけど、まあその中のねお一人に出ていただけるっていうのはもう非常にこちらとしても光栄ですね。
いや光栄です、本当に、嬉しい。うん、
まあ、簡単にプロフィールを、これ身長は188センチですか。
はい、188、
で体重がこれ古い情報だと91キロってなってますけど、
まあ、今91、92になりました。もう一回戻って、はい、
体大きくされてるところなんですよね。
そうですね、
うん、
かなりですよね。野呂さん、私ね、
はい、
190センチなんですよ。
私より大きいですね。
そうなんですよ、多分体重がやっぱりよくわかるんですよね。
はい、
同じぐらいの身長なので、
はい、
いや、よっぽどやっぱりがっちりされてますね。
はい、がっちりやるようにトレーニングしてますね。
ずっとワークアウトされて、
はい、
素晴らしい。
はい、
うん、モンキさん続けてください。
はい、まあそのフィジカルコンタクトの強さと、あとはその瞬間的なスピードっていうのもね、まあ魅力だと思うんですけど、
はい、
うん、まあ、まずねちょっとこれまでの経緯とかいろいろ追っていけたらなと思ってるんですけど、
はい、
うん、ミニバスから、
あ、ミニバスから、はい、
小学校3年生
3年生、
うん、ですよね、
体験、はい、3年生、本当に始めたのはもう4年生ですね。
あ、うん、ご兄弟の方とかの影響とかですか。
あ、兄弟いないんで一人っ子なんで、
はい
はい、まあ、父もやってたんでちっちゃい頃から、
はい、
まあ、バスケットボールは、まあ、生活の一部っていう分にはありましたね。
あ、じゃあお父様がバスケやってるのを見られたりしたこともあって。
そうですね、あの、まあ本気とかじゃないんですけど、
うんうん、
実業団とか、まあ草バスケみたいなのが社会人で集まってやってるとこに、
うん、
ちっちゃい頃から僕が一緒についてってたみたいですね。
ああ、それ普通あるのはお兄ちゃんがそうだったってパターン多いですけど、うんうん、お父さんがそうだったっていう感じだったん
ですね。そうですね、でも、うん、まあ、未だにネタにするんですけど、ボール3つ渡されて、
うん、
ちっちゃいのと、
うん、
中ぐらいのと、
うん、
大きいの、
うん、
まあ、要は野球、サッカー、バスケですね。
はいはいはいはい、
でちょうど僕がちっちゃい頃 J リーグができ始めたぐらいで、
うん、
まあ、父が J リーガーっていうんですか、うん、今、
うんうん、
サッカー選手にさせたかったんですけど、
うん、
なぜかお前は大きいボールを選んだっていう。
まあ、
実は昨日ですね、
はい、
僕がスクールやってる時に、
はい、
こっちでいきなり父が登場して北海道からですよ。サプライズで来る距離じゃないですよね。まあそんなこんなで食事しながらまたそういう話を盛り上がりながら今思い出したんで、どういういきさつでバスケをしたのか、
はい、
まあそんな感じですね。
あ、それは、ある日いきなりちょっと前来いって言われてボール3つ置かれてどれ取るみたいな感じだったんですか。
そうですね、まあ、その記憶しかないんで、まあ、3つ渡されたのは覚えてます。
へ
え、それが小3の時。
いや、もっとちっちゃい。
もっとちっちゃい。
おお、まあでもとりあえず一応全部は遊びましたけど、野球やろうとかみんなまあ人数人口少なかったんで、
あ、
はい、まあ小学校のみんなとか、
うんうんうん、
はい、お兄ちゃんたちと一緒にサッカーやったり野球やったり、
うんうん、
バスケそんなにぶっちゃけしてなかった
し、ね、
野球ばっかりやったし、
あ、そうそう、言い忘れましたが、出身はその北海道の滝川市。
はい。
札幌市の隣とかその辺でしたっけ？
旭川の隣。旭川のほぼ隣みたいな感じですね。
うんうん
うん。松尾ジンギスカンで有名な町です。
なるほど。
は
い、ちなみにミニバスはそれで強いチームだったんですか？
そうですね、うん。うん。あの市で一番強くて。
ああ。
うん、まあ、全道大会も出て、まあ、大きかったんで、
ああそうなんですね、はい、じゃあその流れもあってその滝川工業中っていうんですか、
はい、
そっちでも全中に出られてるっていう、
はい、そのミニバスの選手が、
うん、
もう人もいないんでそのゴスル上がるじゃないですか、
ああ
なるほど、そっ
ていう流れなんですね、そうそうそう、はいはい、
でそれで、まあ、体も大きくなって、うんうん、まあ、ちょっとねみんな上手かったん で、
はい、
でいいコーチも来て、
うん、
で、はい、3年生の時に全中出ました、
うん、
北海道全中だったんですけど、
はいはいはいはい、
開催中枠とかじゃなくて、
うんうん、
ちゃんと勝ち上がって
素晴らしい、
へえ、北海道はどうなんですか、はい、全中は3位までとか2位までとか、
はい、開催中枠が1で、
ええ、
であと決勝の2チームが出れるんですけど、あ、
なるほど、
はい、で札幌1位がもともと枠を持ってて、
ええ、
でも結局札幌1位も決勝に上がってきたんで、
はい
はい、おお、なんか負けたチームが出てたんですけど、
あ、
3位のチーム、だから、ね、田舎のチーム負けてくれって言われてたんですけど、
うん、
まあ負けないですよね、なんだよと思って、で、まあ、準決勝で札幌のチームを1点差で破って、
うん、
うん、
なるほど、素晴らしい。
そういえばこれ小6の段階で177センチあったって何かにインタビューで答えてらっしゃいましたけど、
はいはい、
中3の段階でどのぐらいあったんですか？
中3でも183ぐらい。
なるほど、じゃあ早く伸びた感じなんですかね。
早く伸びたし、
はい、
あと180センチぐらいが2枚いました。
強いなそれ、
それはすごいな。
地元の高校よりちょっと強かった、
そのと当時のポジションはどこだったんですか？
一応全部やってました。
あ、そうなんですか、
はい、シュートも上手だったんで、今未だに連絡取ってる恩師がいるんですけれども、はい、その先生がセンターだけじゃダメだって、まあ、JBL を目指したんで、当時 JBL ですよね、
当時 JBL です、
はい、だから全部オールラウンドにできる選手に育てたいということで、
うん、
はい、一応3番ポジションどっちもできる、はい、
なるほど、いい教育受けてはるんだ、
ですよね、
うん、
まあ、未だにその先生と連絡取ってて、
へ
え、まあずっと試合のね、あれ見てるんで、
うんうんうんうん、
シュート入らない時とか、
うん、
なんか肘の角度とか手首とか全然違うんじゃないとか、はーいっていうの、ありがたいですよね、未だにね子供の時は気にかけてくれて、
うんうんうん、
ありがたい、はい、感謝しますね。
なるほど、
うん、
で東海大4はやっぱ声かけてもらってみたいな感じなんですか？
そうですね、
普通だったら通わない距離、
通えない
距離、ないですよね、特急とかで2時間とか使っちゃう、
はい、まあまあそうですね、あ、それもあるんで、
うんうんうんうん、
まあ、ちょうど父が、
うん、
飲食やってるんで、
うんうんうん、
ちょうど札幌に店出すっていうことで、
うんうん、
まあ、一緒に札幌に出てきたって感じですね。
なるほど、1
年先に父が出て、
はい、
中学校2年生の時に札幌に、
へえ、それみこしきじゃなくてたまたま、
まあ分かんないです、まあ偶然かどうか分かんないですけど
うん、まあ、
札幌行くって言って、
へえ、
中2の時に、まあ、僕おじいちゃんおばあちゃんに家で育ったんで、
うん、
じゃあ後から行くわみたいな。
なるほど。まあこれもなんかの技術でお父さんバーテンダーって書いてあるんですね。
そうです、
はい
はい、
そっか、ね、なるほど、
うんうんうんうん、
で東海大4の時に で、U18 の北海道エンデバ
ー、はい、1年生と2年生の時
に、これ当時他に有名な選手とは誰と一緒だったんですか？田島、
まあ、朝日だったの。まあ、彼と小学校の時から対戦してる、
あ、
まあ、大学の同級生だったんですけど、当時で言うと僕らのスーパースターの港谷選手、
港谷アレクシス、うん、なるほど、
スーパースターでしたね。
その代
です。
なるほど。
このぐらいかな。
じゃあ全中で津軽中とかと。
そうですね。
なるほど、
出てましたね。
そうですか。
その代です。
うん、熱い世代ですよね、それは非常に。
あと、そうですね、流星とか、
砂
山選手とか、
今話題のね、はい、
な
るほど、
その代です。
じゃあもう本当に全国勝つのもね、本当に容易じゃないっていう、
うん、
そういう中でやってこられて、
うん、
でウィンターカップでもベスト16ですか？
2年生の時です。
2年生の時、
はい、
うん、
1校でも強かったんで、
はい、
うん、
まあ、インターハイに2年生の時に千葉インターハイ出た時に、
はい、
まあ、実は土浦日大、
はい、
当時落合選手がいたチ
ーム。なるほど
負けたっていう
まさか今でもライバルになるとはってところですよね。
千葉インターハイ私も見に行きましたよ。
あ、本当ですか？
はい、
うん、
いや、
北海道で暑さ対策したんですけど、
はい、
クーラーガンガンで、
ほうほうほうほう
びっくりしたんですよ
今そういうとこしっかりしてますもんね。
そう
ですね。
うん、
実際東海大4の人が中学の時の練習とかやっぱすごい厳しかったんですよね。
中学の時は、
はい、
まあ、あの実はあの小学校6年生入る前にめちゃめちゃきついって言われてたんですけど、なんか僕らが入る時になんかそういう走り込みとか全然なくて、ずっとゲームだったんですよ。まあきつい練習ありましたよ、でもそんなロードワークとか一切なくて、でも6年生の時の中3の時とめっちゃ走り見てるんですよ。バスケ部やべえなみ
たいな。
でも僕ら入ってからで3年生が引退してから、
うん、
まあ、その3年後の全中に向けて、
はい、
ずっと試合ゲーム形式の練習ばっかりしましたね。
それなんでなのかって今になって聞いたりとかは、
まあ3年計画で、
はい、
お前らたちを育てるために、うん、まあ、ちょっと変えたみたいなのを言ってますけど、
実践経験
は、そう
ミニバスで基礎ができてるからとか、はい、そういうことですかね、はいはい、うん、なるほどね。
シッドもまあ恵まれてたし、
うん、
もう絶対全中出たいってなってたんで、先生がこの子たちを連れてきたいと、ちょうど北海道だったんで、
うん、
うちらとは聞きましたね。
なるほど、
なるほど。
本当育て方って何が正解か分かんないですね、うん、
でも中学校の時はすごい厳しかったですけど、すごい楽しかったかな、
うんうん、東海大の方は、
はい、
東海大4高校は地獄ですよね
東海大4高校ですか、
はい、
そうですね、あの人生で一番きつかったのが、
だってこれ全国で出てる学校の中でも相当きついって昔からすごい言われてて、
うん、
何だったっけな、昔山中健一選手とか佐藤龍也さんがいた時とか毎日4時間練習の上に外でなんかおんぶして走ったりとか、そんなこともしょっちゅうやらされて、
そのおんぶを僕は佐々木睦美先生を背負いながら走る
佐々木先生を背負いながら
お前逆ダッシュ落とすなよってずっと言うんです。
あ、
ムカついて落とすなよって何回落としやろうかと思って今でもね、あの気にかけてくださる先生なんで、
うん、
きつかったですね。
どうですか、遠征がやっぱり多いですか？
遠征多かったですね、東京に出て、まあ、日体と試合したり、まあ、国体の時は、まあ、育英来ました、
育英来たらしいですよ。
え、
兵庫国体だったんで、
あー、それで、さあ、そうだ、その時期はそうだね、兵庫国体の、
はい、野次岐阜国体でしたっけ、
野次岐阜国体だったっけ、
はい、僕3年の時そうでした、その時に兵庫行ってます、育英で練習試合してます。
ああ、そうですか、
当時僕らの時はもう兵庫といったら、ね、育英だったんで、
そうですね、
あの実際遠征と練習どっちがきつい？
練習
ですよね。特に一番きつかった練習がやっぱ走り込みとかですね。
いや本当に僕走るのすごい苦手で、うん、練習3時間4時間終わった後に外練ってあるんですよ、
うん、
まあ、日によってメニュー違うんですけど、うん、まあフットワークしてから、
うん、
あのおんぶダッシュして、
うん、
その後に、
うん、
まあ、300m5 本とか、
うん、
まあ、1500m1 本とか、
うん、
日によってメンバー あのあれが違って、
うん、
もうそれ憂鬱でしょうがないです。
それは練習終わった後夜に外でやるっていう感じなんですよね。
でも東海大は2ブレンじゃないんですよ。
え、
うん、
2ブレンじゃない、
短期集中で、
はい、
絶対午前中で終わるんですよ練習、土日。
へー、
2ブレンは正月しかないです。
あ、なんだ、2ブレンでそういうのやってるのかと思ってたんですけど違うんですか。
9時、12時でやって、
はい、
12時半ぐらいから1時間半、2時間外で練習して、
うん、で終わり。
終わり。
なるほど、
うん、2ブレンはしない主義なんですかね、東海大は。
うーん、
全くしなかったです。
へー、
短期集中で休憩なしでそれやられたら、
うん、
余計辛いですね。
はい、
なるほど。強い足腰とか体とかってそういうところで作られたっていうのが大きいんですかね。
そうですね、
忍耐力とか、
はい、気持ち悪いはそうですね。
勝つためにこのぐらいのトレーニングしないと。
はい、
なるほど、
いい思い出です。
え、それで東海大は、はい、まあ声かかってというか、まあ、もともと付属っていうの
もある。付属高校もあるんですけど、もともと高校2年生の頃にもう行きたいなとは思ってて、ちょうどインカレ初優勝した代ですよ、多分西藤さんとか
池田雄一さんとか、
僕の5つ上、
うんうん、あの世代ですよね、
はい、見て、で付属高校だし、
うん、もう行くしかないだろうと、
まあ、ずっと先生には言ってました。
もう日本一になるつもりで、で東海大に行かれて、
はい、
じゃあでも東海大って確か私昔ホームページでいろいろ見たんですけど、
はい、
必ずあのセレクションを受けなきゃいけない感じなんですよね、
はい、あ、あの推薦組はなかったです。
あ、推薦組はないんですか、
はい、
あ、なんか練習の質を落とさないために、
はい、
なんかもう必ずありますっていうことは
本当にないはあるんですけど、うん、僕たちは推薦組だったんで、
ね、ああ、そういうことなんですね。
じ
ゃあ、まあ、あの寮生活で、
寮生活、
ちなみにどなたと一緒だったんですか、部屋。
一人部屋、
一人部屋、一人部屋なんですか。
はい、
おお、もう1年生からずっと一人部屋。
ずっと一人部屋。
へ
え。当時あったシーガースハウスっていう、
はいはいはいはい、
A チームのスタートしか、
うん、
まあ、当時は入れなかったんですけど、
うん、
そこで。
あ、じゃあそうじゃない人みんな
一人暮らしとか
東海大学前
で下宿の階層。
ああ、なるほど。食事とかはどうなんでしたっけ。
そのあの普通のアパートに食堂があって寮母さんが作ってくれたりして、
お、うん、朝と昼は学食、
夜はそこで、
夜だけそこで、
はい、で朝も、朝はあの食堂当番ってあって、
はい、
1、2年生が食事したとか、
ま
あ、メニューがあるんで、うん、これとこれ作ってっていう、
はい、
寮母さんが書いてあった。
朝練とかは自由にできる環境だったん
ですか。そうですね、もう自主性でもうずっと、
はい、
まあ、やらなきゃいけない環境でした、
うん、なるほど。え、東海大は練習は3時間ぐらい。
いや、男子 AB ジョバスがあるんで、
はい、
だから2時間2時間2時間ぐらいしか使えないんですよ。
あ、なるほど。
その間にラントレーニングだったりウェイトとかあったり、まあ足りない
と、
はい、自主練で補ったり、平日は本当そうですね、まあ、それだけじゃ足りないから、
うん、
みんなウェイト行ったり、
うん、
走り込みしたり、
うんうんうんうん、あ、そういうことですよね。ああ、いや、以前、あの、井上明人選手と一回会って話聞いたことあるんですよ。
はい、
その時に、はい、東海大ってそんな走り込みしないとか言うから、嘘だろうと思ってて、じゃチームのその合同練習、
はい、
チーム練習の時にそんなに時間がないから、
はい、
わざわざフットワークをそんなに
やらない
っていうだけなんですね。
はい、
じゃあ、個人的にはみんな外走ったりとか、
はい、もうなんか、
グラウンドの。
まあ、ラントレーニングはありますけど、
はい、
そんな長い時間にある、はい、でも夏休みとか冬休みになるともう3ブレンが終わって、 ウェイトして走っ練習してまた夜ラントレーニングだったり
合宿とかもすごい辛そうですよね。ね、リカワさんはあのキャラで有名ですけど、あのキャラのままなんですか？
まんまです。
でもニコニコ笑いながらきつい練習をどんどんやらせるっていう。
だから全く怒んないんで。
はいはい。
最初何か、もう18歳で何考えてるんだろうと思ったら、全く怒んないんで。
逆にそう思いますよね。
はい。でもあの時間とか、そういう常識ないこと、
はい、
遅刻とか、
はい、
例えばミスして走って戻らなかったりして、そういうことに関しては止めてちょっと怒ったりしますね。
ああ。
バスケットのことしか全く怒んない。
なるほど、ね、
逆なんで高校と、まあまあ、大学の先輩後輩、まあ、リクさんと宇都宮先生なんですけど、
はいはい、
天と地の差なんで最初びっくりしました。これでいっちゃいかんなんですけ
ど。え、規律は厳しい、どうなんですか？
いや、緩かったですよ。上下関係ほぼないんで東海で。
あ、そうなんですか？
はい。
へ
え。まあまあまあ、
いや、最低限の
最低限の挨拶とか、
はい、
あ、でも本当なんか家族って感じなんで、
うーん、
4年生が一番上のお兄ちゃんで、
うん、
3番ね続いてって、まあ、4年生も1年生は面倒見てくれるし、
うん、
上級生がちゃんとしないと強いチームになんないよっていうリクさんのあれもあったんで、でもすっごい上下関係がなくて最初驚きました、はいはい、先輩とこんな喋るのみたいな。
先輩もコーチも全部真逆だったわけですね。なるほど。
厳しいあれで言ってたんで、
逆に相手にされてないのかなと怖くなりますよね。逆にね。そうか。で、なんかあれですよね、これもいろいろ調べたエピソードだと、入学前に怪我されてしまって、最初なんかあんまり思うようにうまくいかなかった時期もあったとかっていうのも聞いたんですけど。
あ、もう、
うん、
こう大学入る前に怪我して、
それトレーニングしてて、
あ、もう東海大進むって決まってたんで、
はいはい、
ウインターカップの予選負けて終わってからずっと準備してたら、
はい、うんうんうん、
まあ足折っちゃって、
はいはいはい、
でそこから晩年あの B チームで4年間過ごしました。
でもあれですよね、神奈川リーグみたいな
やつとか、まあまあまあ、
あっちの部門で入ってた
んですか？まあ、そうですね、 B チームの試合でずっと出てました。
うんうんうん、
リーグ戦も一回も出たことないです。
あ、でも4年生の時に A チーム秋とか、
あ、
インカレか最後のリーグ戦ぐらいかですか？
まあ、まあでもずっと B で。
なるほど。
へ
え。やっぱそこが一番辛かった時期ですか、今思うって。
そうですね、今思うと。そうですね、
うんうんうん、
まあB 落とされたらぶっちゃけ、あ、もう無理だと思ったんで。
毎年上手い選手入って
きてますしね。後輩もそうですし、もう B チームじゃもう、まあ、当時 JB は無理だと思って、まあ、いろいろ悩んだ、どうしよう、
うん、
まあ、
うんうんうん、
その悩んだ4年間でしたね。
そうですよね。え、そういう中で進路の方はどういう流れになってたんですか？
まあ、本当教員になろうと思ってたんで、
あ、そっか、
ダメだった時に、
はい、
なんか勉強もして、
うん
うん、
まあでもなんかバスケットもやりたいなと思って、
うん、
でも全然就職活動も、まあ、当時はうまくいかず、
うん
うん、まあ、北海道帰ればいいやみたいな、
ま
あ、まあ恩師もいたんで、いろいろ先生の、まあ、非常勤とか臨人とかそういう話もいただいて、
うんうんうん、
でもなんかやりたいなって思った時に、
はい、
まあ、小浜さんに声をかけてもらったんで、
はい、あ、いいかい、
そうそう、そうですね、そこに行って1年間プレーしました。
なるほど、
なるほど。田中のりまさっていなかったですか？
あ、のりさんいました。
あ、
のりさん確か育英
です。そうなんですよ。
え、ノリさんと、ま、めちゃめちゃ被ってよくしていただきました。
ああ、そうですか。
はい、
育英はたまに、年末、最近はちょっと行けてないんですけど、
はい、
年末によくあの浜松の高校集まって合宿するんですけど、
はいはいはい、
そこによく参戦してて、私もそこへ行ったことあるんですけど、ノリマサがよくそこへ顔出してくれましたよ。
あ、そうなんですね。
はい、うん、あ、そうか、一回静岡だから顔出しやすいってことですね。
そうそうそうそう、
なるほど。
で
この辺からちょっと 3x3 の方の流れがちょっと見えてくる感じですか。
うん、まあ、まあまあまあそんな感じですね。
1回の後に RBC から
出て、はい、
その時は5対5と
5対5だけ、
5対5だけだったんですね、
はい、あとあの別のサムシティっていうリーグに、
あ、そうですね、その時はまだボールも普通の
ボールで、はいはい、まあ 3x3 もなかったんで、
うんうんうんうん、
まあ、結構盛り上がってるじゃないですか。
ですよね、
はい、そっちに3、うん、まあ3オン3を始めましたね、
はい、
24歳の時に、
うんうんうんうん、で仕事しながらっていうことですね。
アマチュアチームでやって、
はい、うんうんうん、RBC とかって週にあれですか、3、4回ぐらいやってるんですか。練習
3、4やってました。
うん、
科目同日みたいな。
うわ、普通の部活と変わんないですね。
本当に、
うん、夜の7時とか8時ぐらいから、
いや、
そうです、はい、じゃあそのために仕事を早く何が何でも終わらせて、
終わらせて、
はい、ここ一番大変なとこですよね。
いいな、うん、大変やな。
よく東京とかで優勝されてましたもんね。
そうです ね、
はい、うん、でそれを何年間ぐらいされてたんですか。 2、3年。
24、5、6年、まあ、今でも在籍してるんです。今ちょっと忙しく顔出せないですけど、24歳から今までずっと在籍はしてます。
なるほど。でも RPC って 3-3 にも出てますよね、途中から
2015年とか6年。
うん、いや、それ私見に行ったことあるんですよ。大田区総合とか優勝してるところとか見たことあるので、
はいはいはい、
そうですね、その辺からサムシティとその RBC でも 3-4-3 出たあたりから、はいはい、だんだんこの3対3の方にどんどん入ってこられたんです
よね。でも当時のマネージャーに、
はい、
いや、タツ君、あの人数っていうか参加チーム、東京予選 3x3 の少ないから出てみないって言われなければ多分やってないかなとは、
うん、あ、そういう感じ
か。ほんともうぶっちゃけた話、1回目優勝した時の東京予選が3チームしかなかったんですよ。
そんな時代にあったんですね、
はい、で1チーム RBC に声かかって、でマネージャーに「タツ君出てみない?」って言われて、で出るならちゃんと勝とうと思って、あの今いるダイムの鈴木選手と小松選手、
はいはいはいはいはい、
一緒に出ようよって声かけて、ちょっとやるからには勝ちたいかなって言ったら、いいよって言ってくれたんで、そっから始まりですね。
なるほど。
うーん、
でのめり込んでいっちゃうということなんですね。でそこであれ RBC で優勝すると何か世界にどっか行けるとかありますよね。行けたん
ですけど、
はい、
1年目、
はい、
ピラの制裁があったじゃないですか、
はい、
ああ、はいはいはいはい、
ちゃんとプライズでは 3x3 のマスターズの出場権、はい、書いてあったんですけど、制裁で、
あれいけない、
いけなかった。あ、フィバ主催だから、あれ、
そっかそっかそっか、ここでも影響あったんですね、うん、それは完全に私見落としてた。そっか、なるほど、
ちゃんと書いてました、いける
ですよね、うん、いやー、それはでもショックですよね、
うん、
うん、すごい
と手らしいですよ、まあ、なんでいけないのみたいな、
まあ思いますよね、
多分そうだろう、
なんで事前に分かんなかったのとか、そういうのもありますね、
うん、
そうかそうか、そういうところからということですね、
うん、
うんうん、でその後 RBC からその後どういう感じで進まれてたんでしたっけ。
まあそこで、
はい、
まあ、あの3回勝って
3連覇されてますよね。はい、
はい、で2回目の時に、
うん、
まあプレミア2シーズン目、
はい、
時に、まあ、岡田さんと、ね、当時ずっと練習してたんで、うん、RBC でオフシーズン、
うん、
でだいぶ立ち上げてもしてて、
うん、
まあ入りたいんですけどやってみたいですって言った時に、
うん、
はい、取ってくれて、
なるほど、
そこから始まる。
なるほどなるほど。でリーフマンエグゼン超えたのは、去年からですね、
はい、
今2年目なんてことなんですよね、はい、はい、それで現在こう活躍されているということなんですけど、はい、今あれですよね、このビーフマンとエグゼンの中では、まあ、練習日々こうトレーニングしながら、はい、あとはスクール業務にも関われて、
ね、はい、そうですね、
はい、これさっきもちょっと聞いたんですけど、岸さん、あのそのスクールっていうのが、
うんうん、
3x3 のボールで。
あ、やっぱりそうなんだ。
珍しいですよね。
珍しい、
うん、
ちょっとちっちゃいんだよね。
6号で重さは7号っていうやつですよね。
うーん、なるほど。
男子からすると重さ同じだけどちっちゃくなって、女子の方はむしろボールが一方的に重くなったっていうことになるわけですけど、
もうがっちり 3x3 の選手を育成してるんですか？
そうですね、あの5人制は、ね、他に、ね、スクールだったりあると思うんですけど、せっかく、まあ、私と前田選手が 3x3 の選手なんで、はい、3x3 を教えるスクール、
はい
はい、まあそれが5人制にもつながると思うんで、結構で、ね、誰でもドリブル、パス、リバウンド、
うん、
もうできないと、ね、うん、いけないスポーツだから。
そうです、ね、
センターはセンター、ガードはガードじゃなくて、
はい、
そういうオールラウンドに、うん、な選手になるように、
はい、
あの育成しますね。
なるほど、
はい、
で、その教育を受ける子どもたちも 3x3 を目指してるっていう感じですか？
あ、まあどっちでも、まあ、B リーグでも、まあ、中学生なんで、はい、まあ、選ぶ選択肢は今増えてるんで、 3x3 やるのか、
はい
はい、まあ、B リーグ、
はい、
まあ、強豪校を狙うのか、
はい
はい、
いや、私そういう、教室っていうのは他にも聞いたことはありますか？僕はちょっと聞いたの初めてなんですけど。珍しいですよね。
珍しい、はい、ね、まあ、珍しいことしないと。
そうですね、そういうところも、まあ、一つ魅力だと思いますけどね。
うん、確かに、
うん、だから自分でトレーニングしながら、まあ、こう育てるっていう業務も、まあ、されてるっていうことなんですよね。
なるほど。
で、あと忘れちゃいけないのが、その2018年に、うん、まあ、新生のフィバのアジアカップなので、
うん、
銅メダルをね獲得されてるんですね。
嬉しい。
だから本当に日本を代表する選手になられてるっていうことなんですよね。だからこうやって選手を育てて 3x3 を広めつつ、ご自分自身でもね、さらに上を目指して今頑張ってらっしゃるっていうことなんですよね。実際そういうバスケ中心の生活ですけど、オフの過ごし方とかバスケ以外の趣味とかはお分かりになるんですか？
一言で言うと全く趣味ないし、すいません、音楽も全く聴かないですし、
うん、
本も読まないし、
趣味トレーニングみたいな
欲しい人もいるんですかね。まあでも、あの息子いるんで、
ね、お子さんがね、
まあ、唯一の休みの日は一緒に過ごすようには、うん、まあ、なかなか忙しくてね、朝しか会えない時もあるんですけど、休みの日は家族で、
うん、あれ、もうボールはつけるぐらいの年齢にはまだなってないですか、お子さん
は？まだ2歳と、うん、まあ、今年3歳になるんで、でもなんか、ね、はい、ダンクしたいって言われますけど、
お、
いや届かないよパパって、あの3メーター棒手伸ばしてやってって言われますけど、まあ、バスケットっていうね、あれを認識してるんで、
まあ、バスケ家族ですもんね。
そうですね。
そっか、まあ、そういう過ごし方を普段はされてるということですよね。
はい、
うん、
なるほど。
実際トレーニング、ジムとかそういうところで器具使った感じのと、ボール使ったも、
はい、まあ、スキルのトレーニングだったり、まあ、ウェイトトレーニング、まあ、違う場所行ったり、はい、まあ、仲間内で、
はい
はい、やったり、まあ、教えてもらったことの復習をして、また次行く時に、はい、できるように、まあ、数値も見られてるんで、スピードと、そういう数値も取られてるんで、まあ、1週間以内に何回かウェイトして、またそれの数値をクリアできるように、そういう目標もあるんで、
なるほど。
じゃあ相当本格的にやれてますよね。
そうですね。
でも走り込みとかどうされてるんですかね、皆さん。部活見たりみんなでこう走るとかだったり、一、人だとなかなかこう頑張りにくいとかありますよね。
まあでも走ってます。
あれすごいですね。
へ
え。ただ長く走るランニングとかじゃなくて、やっぱりこうダッシュを繰り返す感じじゃないとね、
はいはいはい、メニュー変えたり。
そうですね、
はい、みんな嫌だって言われるんですけど、チームのみんなには。 なろ
でも本当にうまくなりたいと思ったらこのストイックさってのはやっぱね見習わないといけないですよ。
うん、確かに。
ちなみにバッシュとかはなんかこだわりとかあります？
全くない
、はい、あれ普段あれですよね、バッシュのそのこだわりみたいなものとしてこう普段体育館の中で使うやつと、はい、スリックスリー使うシューズの質自体はもう全然違うタイプのものを使ってます。
同じなんですけど、はい、3対3とかで使うときは、はい、クリアソールでないものにはします
。ああ、なるほどね、はい、そうですよね。
すいません、クリアソールってどんなものなんですか？
あの透明な、
透明な、なんか
はははは
エアジョーダンとか割とそういう感じですね。
それはどうしてあんまり良くないですか？
滑る
んですか？へえ、
意外に気にしない人は気にしないんですけど、うんうんうん、僕は一回実はまあそういう場所で滑ったんで、
うんうん、
はい、まあ、そのクリアソールのバッシュは履かないようにはします。それ以外は別に。
いや、私もこの前ふとある場所の屋上にあるコートでちょっとバスケやったんですけど、
うん、
普段履いてるバッシュやったら怖いっすよね。そうだ、あの恐怖感もよくあんなスピンだなんだとかみんなできるなと思って。まあ慣れっていうのもあるんだと思うんですけどね。
あとフロアもだいたいこう特設のコートになるんですよね。
はい、スポーツコートになりますね。
スポーツコートで、はい、それはその時のためだけに特設されるわけですか？
はい、もう一回お願いします。
その大会とかの時のためだけに特設コートみたいなのを設営されるんですよね。
そうですね、 3X はそうですね、特設コート、はい、でもいろんな場所で
気軽に
できるスポーツなんで。
なるほど、
はい、
でフロアのコンディションって場所によって変わったりするんですか？それともなんかいつも引かれるマットっていうのは決まってて、なんかこう、はい、コンディションは一緒なんですか？
いや、全く違います。
違うんですか？
ボコボコしたり、
はい、
まあちょっと傾斜だったり。
傾斜？
傾斜、まあありますよ、あります、あります。
危な、
はい、この前の、まあ、
焼津も
、まあ、風もすごいですし、
うん、
まあ、韓国プレミアに参戦した時も、
うん、
はい、あのちょっと芝生の上に引いてあったんで、
うん、
ボコボコしてましたね。あの、バウンド、バウンドパスが変な方向に伸びたり、
はい、過酷な環境だな。
それが 3X の醍醐味じゃないですか。
私この前応援テレビで焼津のは見たんですけど、もうバック見たら旗みたいなのがバタバタバタバタしてて、
うんうん、
あの準決勝かなんか、ね、ちょっと残念でしたけど、うん、もう3届いてなかったよ、おかしかったですよね、明らかに、
うん、風に苦戦しました。
す
ごい、届かないやつがありましたもんね、うんうん、あれはまたすごいなと思って。
すごいな、それ
本当に事前の作戦と当日その場でちょっとこうしようっていう、うん、しかもコーチがねその場で指示出せないから、うん、自分たちで判断してやんなきゃいけないんですよね、
うん、
まあ、例えば風ある時だったら、
うん、
まあ例えば1点中心、
うん、
まあ、例えば大きい選手がいたら大きい選手に集めて、
うん、
はい、行って取ってきてもらうような、
うん、
まあ、戦法もありますよね。
へえ、すごい。
そう考えるとこの前の大森ベルフォートとか、
はい、
ファイナルが行われる六本木は比較的そういうのはない。
まあほぼ比較的ないですよね。
やっぱそういうところがやりやすい。
うんうん、まあ勝てない方が、まあ、外でもロケーションいいところはいいんで、やりたいんですけど、
うん、
風が、
うん、
ね、そうですね、します、う
ん、あと野呂選手、その、
はい、
もし、まあ、経験が終わりだったらぜひ聞きたいんですけど、
はい、
風は外でやるんで、まあ、ある程度ね予想はできるかもしれないんですけど、
はい、
その真冬の風とかもあるんですか？はい、真冬とどうなるんですか？真冬、
あの真冬の風でも僕らあの B コートで練習しますよ。
ああそうなんですか。ゲームはどうですか？
やってますよ。
真冬の風の日にあるんですか？やっぱり。
はい、手がもうすごいですよ。
そうですよね、体育館でもやっぱ寒いなと思う時あるんですけど、あれに風が吹きさんと、
はい、
やっぱあるんだ。
すぐストーブの前に行きます。
ああ、
そうですね。
なるほど。
あと乾燥で手切れやすくなります、やっぱり。
ああ、
ずっと外で練習してるんで。
すごいな。
まあ真夏も真冬も大変ですよ。
この前の平安神宮とかもめちゃくちゃ暑そうでしたね。
めちゃくちゃ暑かったですね。
そっか。で今度、9月の2週目か、にファイナル、
デイワンに、
はい、
ちょっと優勝できなかったんで1日目から参戦という形になりましたけど、
あ、優勝すると、
はい、カンファレンス優勝で、
でもういきなり
2
から出れるっていう、ファイナルからいきなり出れる、はい、じゃあデイワンは土曜日の方はセミファイナルみたいな扱いなんですか。セミファイナルというか何て言うんだろう、1個前の、ま
あ、各地区の2位とワイルドカードで、
はい、
ファイナルに行ける4枠を争う、
4枠を争う、は
い、だから準決勝まで行かないといけない、
なるほど
なるほど、
去年と一緒です。
なるほどなるほど、強敵いっぱいいますよね。あれでも優勝したのがダイムだったから、この前だから、あれクレヨンとかも、
クレヨンもデイツーデイワン
から出てくるんですよね。うわ、ライバル多いですね。でもその辺とは違うところからで当たるとしたら決勝か準決だから、まあ一緒にファイナルでいける可能性は高いですね。うん、いやーでもこれはねレベル高いですよ。そっか、じゃあそれで優勝を狙うと、
もちろん
いうことですよね。
はい、
うん、そのために肉体改造にして、はい、はい、他にもね荒川選手とかいろんなこう面白い選手いっぱいいるんで、
はい、
まあ、ぜひねビーフマンの試合をこう、関東の方は特に近いんでね、はい、ぜひ見に来ていただきたいですし、私はもう当然その土日両方とも休み選手してるんで、もう当然応援に行かせていただきますけど、あとこうどうですか 3x3 のこう魅力とか醍醐味とか、
はい、
ちょっとまだねその SNS とかでは見てるけど、ね、はい、実際見たことない人とかにこう伝えたいこととかありますか。
はい、3x3 ってあの選手とお客さんがやっぱ近い距離にいるんで、一緒に盛り上がれるスポーツだと思うんですね。コートで話してる声だったり、まあ、フィジカルコンタクトで外国人選手とミスマッチになってる時にも体の当たり合いとか、まあ、そういうのを5人制より間近で見れるんで、やっぱり初めて見に来てくださった人たちは迫力すごくて面白いって言ってくださるんで、やっぱり現場に一度来ていただいて見てほしいですね。
はい、そうですよね、で割と本当に近くに見れるし、はい、目の前選手普通に歩いてますからね。で本当私も見に行ってハマっちゃったし、一回ね前も話しましたけど本当のルールである場所でやらせてもらってから本当に面白いし奥が深いなと思って今注目してるんで、ぜひねちょっと 3X のこれ盛り上がっていってほしいし、なんかもう今オリンピック競技ってことでやっぱりかなりねこうメジャーになってきてる印象あるんですけど、これからずっと続いていってほしいなって本当思いますよね。
そうですね、
あとはもう頑張ってこう代表入りしていただきたいんです
けど、いや本当に
ね、
はい、
来年ですもんね、
はい、
これオリンピックの代表になるためのなんかポイント数のこととかなんかいろいろ載ってましたもんね。
そうですね、トップ10に入るのと、もしくは50以内と、5万4000ポイント以上が条件ですね。
まあこういった時にねちょっとね、まあ、一般よりは上がりにくいところあるんですけども、まあ、一言で言えば射程距離にいると思うので、もうこういった大会一つ一つね、もう優勝してもらって、ぜひ ね代表入りしていただいて、
はい、
ね、メダル獲得に向けて、はい、日本のレベル高いんです
よ、ね、高いですね、
高いですよね、
は
い、女子なんかもなんかよくね優勝したりとかしてましたしね、
はい、そうですね、
実際アジアの中の強豪国ってどの辺なんですか。
モンゴルです。
あ、モンゴル、
はい、
モンゴルの、
オーストラリア、
オーストラリアすごいですね、
オーストラリアすごかったです。モンゴルもフィジカルがすごいですし、今はそうですね、ロシアじゃないすいません、あのモンゴルとオーストラリアが強豪国だと、
なるほど、
なんだ、
世界で、
あと中国、
あ、中国、
中国もすごい力入れてるんで、セルビアのチームと一緒に合宿したり、
バスケ強豪国のセルビアと合宿したり、
そういう話も聞くんですっごい強くなってます、中国。
で世界であと他に強いのがアメリカ以外にはやっぱアルゼンチンとかあの辺どうなんですかね。あんま聞かないですね。
聞かないですね、やっぱヨーロッパの方ですよね。
やっぱりセルビア。
セルビア、スロベニア、
うんうん、
ラトビア。
ラトビア。そうですよね。あそこら辺いつも出てきてますよね。うん、なるほど。その辺との差ってどうですか、日本とガチでってそんなにやってて差は感じない、これもうちょいでいけるんじゃないかっていう感じがあります。
もう、 もうちょいの部分もありますけど、あの人たちコンスタントの結果出すんで、
あ、
うん、世界を転戦ずっとやってて、
うんうん、
まあ、一個一個のプレーの質と決定力、
うん、
もう全然違います。流れるように、ね、作業を行うんで、まあ、パス、ドリブル、
あ、それは思います。パススピードが速いですよね、
はい、
うん、スリーも全員が打ってくるし、はい、なるほど、
はい、
ノーサンスリーは得意なんですか。
そうですね、
うん、
はい、今は
じゃあスリーとインサル両方できる、
はい、
もう天候に左右されず、
はい、
どっちもやれちゃうよということで、
はいはい、
ここからちょっと頑張っていただいてということですよね。はい、なんか体調の方から質問ありますか。
野呂さんってすごくこう、はい、まあ、ビデオムービー見たり写真見たりすっごいイケメンなんですけど、
はい、
他こうオファーかかったりしないですか。こう雑誌に出てくださいとか
募集中ですってことにしてください。
ああそうですか。いや絶対あるやろうなと思いながら、
でも、
うん、
大丈夫ですか、ブランドの名前とか言っても。
あ、大丈夫ですよ。
一応アーチっていう、ね、アパレルブランドの、ね、
はい、
一緒にビーフマンにいる田島選手と私と、
ええ、
あとクレヨンのセオン、はい、エディ選手と、
ええ、
エベスさんの藤坂総一郎選手と一緒にモデルやって、
はい
はい、そういうのはやってますね。
あ、なるほど。
あとはマクダビット。
あ、マクダビットね、
はい、あと専属で契約させていただいたり。
ああ、そうですか、
はい、ハリソン・バーンズの上になんか今ホームページになってますけど、全然下でいいですね。ありがたいですね、でもそうやって、くださる方がたくさんいるんで。
そうですね、これから
いろいろな、ね、うん、メディアとかそういう媒体に出たいなと思ってる。おすすめですってことにしてる。
わかりました。
はい、
多分これから増えてくるんじゃないかと思いますね。
素晴らしい。
うん、じゃあちょっとこの辺ということにしましょうかね。ちょっとね、したいこともまたどんどん出てくるかもしれませんけど、またあればですね、いろいろと質問なんかもさせていただいて、まあ、またラジオの中でちょっとね、発表させていただけたりできたらいいなと私も思ってるんですけど。
そうですね、これも ご縁ですし、
はい、
野呂達人選手追跡しますよ、バスケットクラジオ。またよろしくお願いします。
ぜひ1回飛ぶやつにまた、定期的にでも
ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
これ最後に付け加えるとあれですよね、今回そのファイナルはプレミアの方ではあるんですけど、
はい、
それ以降もいろいろあるんですよね。
そうですね、一応プレミアは来週で終わって、その以降はジャパンツアーだったりいろいろな大会あるんで、
うん、全国いろんなところで ね、
はい、でね、
会場になるので、
はい、
別に首都圏じゃない方も野呂選手のプレーを直接見るチャンスっていうのは絶対あると思うので、
はい、
まあ、ぜひということで、
うんうん、
ね、バスケットクラジオの方でも今後押させていただきたいと思います。
ありがとうございます。ですね、
うん、ありがとうございました。
はい、
はい、
じゃあそんなところで、
はい、
はい、
本日もお送りしましたのは、じゃあ岸と
文吉と
野呂達人です。
ありがとうございました。 See you next time.
バイバイ。
バイバイ。